戸田工業 IR セミナー。この番組は証券コード4100東証スタンダード上場戸田工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は戸田工業代表取締役社長執行役員の久保恒明さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は10月19日に神戸で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード4100東証スタンダード上場戸田工業株式会社代表取締役社長執行役員久保恒明さん、そして取締役会長執行役員宝木茂さんです。大きな拍手でお迎えください。聞き手は和島秀樹さんです。それではどうぞよろしくお願いいたします。
私は戸田工業の久保と申します。皆様、戸田工業ってどんな会社っていうのもご存じない方もおられるのではないかということで、戸田工業のご紹介と、戸田工業がどういう方向に向かっていこうとしているのかっていうことに関してですね、ご説明を申し上げたいと思います。まず戸田工業の概要なんですけど、事業種としては、無機系の化学業種でございます。資本金が約5億、昨年度の売上高が262億という中規模の会社でございます。現在東証のスタンダード、従業員が377ということで、国内と海外の方にも展開させていただいてて、国内は西日本ですね、広島、山口、岡山に事業所を構えています。でグループ会社としてはメインであるのが中国に6つの子会社、あと北米、韓国、タイ等に展開させていただいてます。事業の編成についてということで、創業としては1823年ということで、昨年創業200周年を迎えたところでございます。会社設立からすると90周年ということで、非常に長く皆様に貢献しながら、なんとか今に続いているという会社でございます。次お願いします。で現在前期の売上構成を2つの事業区分で整理してますけど、まず電子素材という事業区分の方は売上が181億で、売りのシェアとしてはこちらの事業の方が 70% 前後になってます。それと、機能性顔料と位置づけている事業グループ、こちらの方が81億で、31% と、売上の構成としては電子素材の方が今現状、大きくなっているという。電子素材の方の中身はですね、磁石材料、有電体材料、こちらが MLCC 等の素材として我々が供給させていただいている素材になります。それとリブ用の材料、軟磁性材料、メインはこういう素材を供給させていただいてます。機能性顔料の方は、中にもいろんな素材がございますけど、着色用の、ペイント等ですね、塗料とかペイントとか、剪定用の塗料とか、そういう着色の材料で、複写機プリンターとか触媒にも触媒機能も出ますんで、そういう素材にもお使いいただいてます。あと後ほど、次のページお願いします。ここ近畿のですね、2020年以降の業績についてこちらの方をお示しさせていただいてます。それと24年の予想ということで開示申し上げてます。で前期ですね、大きく減損という形での処理も、実際しながら、今足元24年度、 取り組んでるとこなんですけど、1級の決算は開示差し上げたんですけど、販売の方がですね、そのこの中期で設定させていただいた規模までにはなかなか現在足元非常に厳しい状況ではありますけど、まあ、今回ですね、後ほど説明させていただく中期を達成すべく今取り組んでいるところでございます。はい、ここからですね、中期の経営計画ということで、前期までの中期から新しい中期ということで、24年、25年、26年と3課での中期を作りました。まあ、そこの中期に関して概要をご説明差し上げたいと思います。はい、まずパーパス、こちらもですね、昨年度社内で、まあ、若手も含めて戸田工業ってどんな会社なの、これまでの文化をもとにその今が成り立ってるの、これから先どういう会社にしていきたいの、まあ、そういうところから会社の特徴としてそのこういう形で展開していこうということで決めた言葉です。微粒子の可能性を世界の可能性に変えていく。我々化学系で素材の会社で、その中でも小さな小さな目に見えない粒子を合成して、まあ、それをもとにその時々の、まあ、社会のニーズにお応えしながら社会貢献とともに会社に携わっている従業員も含めて、まあ、いろんなステークホルダーさんに、お答えしながら貢献するとともに会社も成長する、まあ、そんな意味も込めた言葉でございます。はい、次お願いします。ありたい姿ということで表現させていただいてますけど、まず2030年の目標ということで、営業利益率 8%、ROE 10%、自己資本比率 40%、まあ、CO2 も目標ということで、まずそこの姿を設定させていただきました。で、そこに向けてということで、本年度も含めた26年までの中期計画を立てさせていただいています。で、26年度営業利益率 5%、 ROE 11%、 自己資本比率 29% ということで、まあ、そこに向けての取り組みの初年度が、現在の24年度ということでございます。で、取り組みの基本的な骨子になるんですけど、まずミッションと書いてますけど、事業ポートフォリオマネジメントの強化ということで、選択と集中の加速による事業成長という位置づけというか、まあ、を書いてますけど、弊社はもういろんな、先ほど見ていただいた通り、いろんな素材用途がございます。まあ、それの各々に関して現在の位置づけ、先の成長性、まあ、そういうところも加味しながら各々の事業に関する戦略に落とし込んだ活動ということで取り組んでいこうとしています。まず電子素材事業という、まあ、大きな事業区分の方ですけど、キーワードを2つ、高付加価値化ということで、高い信頼性を有する素材の開発と川下展開、それとシナジーって書いてますけど、 M&A による強化した事業のさらなる成長と書いてますけど、我々申し上げた通り、まあ、目に見えない小さな粒子を合成する技術が強みと理解してます。その技術を他社に先行してより伸ばすことで高い付加価値をいただきながら、まあ、市場のニーズに応え、素材だけでなくより川下に展開していこうという取り組み、それとシナジーっていうのがですね、先ほども少し申し上げましたけど、海外にも子会社を展開してます。まあ、そちらの子会社とともにその、事業の成長をですね、より加速していこうということになります。それと機能性顔料事業という方に関しましては、 まずプロダクトライフサイクル、まあ、事業の合理化と収益を伴う事業継続で、オープンイノベーション、産学官連携による次世代事業の早期事業化と2つのポイントについて書いてます。で、1つ目の部分に関しては、まあ、酸化鉄っていうのは需要自身はなくならないと弊社は考えてますけど、まあ、現在その収益性をしっかり確保するという面では非常に苦労している事業でございます。まあ、こちらの方は会社を支える事業という位置づけの中で、まあ、しっかり収益を伴った状況に持っていくという活動をやっていかないといけない。それとオープンイノベーション、こちらの方に関しては、まあ、先ほど申し上げた地球温暖化ガスの低減等々、そちらに社会貢献できる事業を今のうちから開発して先の事業化につなげたいなということでございます。はい。で、続きまして大きな2つ目の戦略として、財務戦略、こちらを進めようとしてます。財務基盤の安定と資本効率を意識した事業運営ということで、まあ、KPI としてですね、営業の利益率、ROE、自己資本比率ということで、数値目標を設定してます。で、それに加えて、キャッシュフローの面でも改善すべく、運転資本の回転期間の数値目標も入れながら、資本効率を上げていこうという取り組みをこの中期計画でも盛り込んでおります。で、3番目として、人材戦略、まあ、こちらが上の、事業戦略とかですね、財務戦略を推し進める上で、やはり人がその、まあ、核になって重要な部分である、そういう認識をしてます。で、まあ、当然マイノリティの方とか女性活躍、弊社もなかなか製造業で、化学業種ということで女性の役割とかですね、活躍の場っていうのがなかなか進んでなかったんですけど、まあ、そういうところもこの中期で目標も決めながら取り組んでいこうとしているところでございます。はい、はい、こちらが事業ポートフォリオマネジメントの強化ということで、その弊社の事業を大きく4つのグループにグループ分けしてます。まずですね、その成長事業、それと次世代事業を収益基盤、再生転換ということで、その4つの事業に区分してるんですけど、成長事業として位置づけてるのが電子素材の磁石、それと油田体の事業、それと、まあ、持ち分法の会社ですけど、リブ用の材料ということでございます。で、次世代事業に位置づけているものとしましては、電子素材の軟磁性、機能性顔料の環境関連ということで、こちらはこの3年間の中期の中では、まあ、売上の規模と、まあビジネスの構築というところではなかなか貢献というのは3年間の中では難しい部分もある要素もありますけど、まあ、その次、まあ、30年以降、まあ、そこを目指した取り組みということになります。で、事業基盤と位置づけているのが、こちらは大きな売上の伸長というのはなかなか難しいですが、まあ、しっかりとしたまあ、今後も継続する事業ということで位置づけた事業でございます。で、最後は再生転換として位置づけている事業の中に、リブ用の材料の全具体の事業であったり、まあ、ハイドロタルサイトとかですね、あと機能性顔料の方には着色の顔料とかトナーとかっていうのを位置づけてますけど、まあ、こちらの方の事業に関しては現在足元の収益状況も、まあ、悪い事業も入っているところではございますけど、まあ、事業の合理化と収益を伴う事業継続という、まあ、キーワードをもとに事業の再選とかですね、転換というのを今社内で 計画に落とし込んで進めようとしているところでございます。はい、それでこちらがですね、2026年の事業計画ということで、中期 の、 あの数字を表しています。24年度からですね、25、26と売上としては320、355、385ということで、売上も成長させていきながら営業利益率も 2%、4%、5% と成長していきたいということで、計画を立てています。ありたい姿に関しては、先ほど申し上げた数字と同じということでございます。で、はい、こちらからですね、先ほど概要申し上げた、事業戦略に関して、少し細かくご説明する資料になります。まず電子素材事業ということで、こちらの方で数字で書いてますけど、こちらの方が先ほど申し上げたその事業の構成の中で、15% 程度はですね、この3年間でも成長していける、そういう見込みを立てながら、そうするためのその取り組みに関して、これ後ほどですね、おのおのの磁石油田体軟磁性リブ用材料に関してご説明を申し上げたいと思います。はい、こちらがまず磁石事業の取り組みということで1枚にまとめてますけど、市場としてはですね、自動車用 の、素材ということになるんですけど、EV 化とかですね、電装化っていうのが、車業界様も進んでるところですけど、我々としてはその熱マネジメント用のモーター、メイン の、 駆動用の動力源のモーターではなくて熱マネジメント用のモーターということなんですけど、小型のモーターとかですね、あとセンサー類ですね、そういうところにマグネットっていうのは多く 使っていただいてます、そういうところを一つのターゲットとして考えております。で、そこにしっかりとその食い込んでいくためにはどうするのかという部分ですけど、我々の強みがですね、その気取類って、ネオジ鉄ボロンっていう気取類系の非常に磁力の強い磁石があるんですけど、そういう素材を持ち合わせてます。その技術を先行している部分、負けないように今後もしっかり知財も含めてですね、開発し続けるということで、ナノテラスの取り組みっていうふうに少し写真も含めて書いてますけど、これも目に見えないですけど、ミクロよりもちっちゃいナノサイズの部分のその解析ができるナノテラスというその取り組みのをされてる我々も参画させていただいてて、そこから見えるその解析等を進める中で、しっかり知財化も進めていきながら、ものとしても優位性を確保するという取り組みをしようとしてます。それとあとコンパウンド技術って書いてますけど、その素材を、複合化することで、それも革紙も志向になるんですけど、そういうその革紐で作った、素材とか部品をですね、供給 しながら、お客様側にメリットを出す取り組みをしているということでございます。それとあとこちらがですね、中国の子会社を本年ですね、その 100% の連結対象の子会社化したんですけど、そちらの方がサプライチェーン上は成型品ということで、我々の素材の、粉末の粒子から革紐になるんですけど、そういう事業を営んでおります。その子会社に我々の素材を提供して成型品をお客様に供給することで、 まあ、グループのシナジーを発展させていくという取り組みも考えているところでございます。でこれが有電体ということで MLCC 小型のですね積層セラミックコンデンサーにお使いになっていただく素材なんですけど、こちらも弊社より小さな高信頼性を有するそのコンデンサー向けには高いシェアでその貢献させていただいてます。まあ、その優位な部分をしっかり伸ばすことで売上も大きくその成長させて いける事業かなということで、こちらも成長事業の位置づけで今考えているところでございます。で難次性事業、こちらがですねその現在23年度実績で、まあ、売上5億ということで非常に少ないんですけど、26年度70億まで大きく売上が伸びてます。まあ、こちらは韓国にある子会社を、まあ、連結対象にしたという効果が売上的には大きいんですけど、まあ、その会社と我々その、まあ、開発能力と合わせてですね、まあ、こちらの方についてもシナジー効果を高めて、成長させていくという位置づけの事業になっております。はい、
ちなみに今日皆様に会場の皆様に、はい、これお土産になってるのがこの右下のやつ、はい、関係してる、
はい、そうですね、はい、右下に戸田イスコーポレーションって書いてますけど、これが韓国の弊社の子会社なんですけど、そちらの方で作ってる非接触のですね給電の製品を作ってまして、そちらの方をご案内をと考えております。でリブ用材料ということで、こちらの方は国内で取り組んでいる正極材の素材ですね、BASF 戸田バッテリーマテリアーズ合同会社という、まあ、そちらの方で、今期もですね大型投資をやってまして、24年の秋に工場建設が完了をしてます。でまあ、そこを受けて、まあ、これから立ち上げということで、まあ、足元その、まあ、EV 系の材料もですね、まあ、踊り場的な部分はありますけど、まあ次に向けてという取り組みをしっかりやってるっていうことでございます。全具体事業の方はその売上の、状況っていうのがなかなか厳しい部分もあるんで、まあ、こちらの方については次の戦略どうするのかという位置づけでの取り組みということでございます。で機能性顔料、こちらの方の事業に関しては、大きな売上の成長というのは見込めない中なんですけど、足元営業利益率マイナスを、プラマイゼロにまで持っていこうという取り組みがこの3カ年の中心的な取り組みになります。はい、でこちらの方の、用途としてはですね、先ほど申し上げた塗料とか複写機プリンター、触媒、ブレーキ材、まあ、記録用材料ということでございますけど、こちらは我々湿式合成って書いてますけど、これもなかなか分かりにくいんですけど、水の中で微粒子を反応させて合成するっていう技術なんですけど、まあ、その強みを生かした取り組みが一つのキーワードになります。それと環境関係の材料については次ページでご説明申し上げます。はい、でこちらに大きく2つ そのテーマを書いてますけど、どちらも地球温暖化ガスの低減につながるその技術ということで、まず一つ目がですね、その未反応、未利用、天然ガスを活用した、CO2 フリー、水素サプライチェーンの構築ということで、今現在ですね、北海道の、稚内のちょっと下の南の、豊富町というところで実際に工場建設を進めているところなんですけど、そこで、利用できてない自然発生している、自然噴出している天然ガスを その、まあ、我々の触媒を使いながら熱処理することでカーボンと水素に分けてやることができます。そうすると分けることで水素は別用途、まあ、熱源であったりいろんな用途をまた考えられますし、カーボンの方はカーボンナノチューブに成長します。で、おのおのをまたその、まあ、ビジネス構築することで、まあ一つの事業モデルを作りたいなという取り組みを今やっているところでございます。でもう一つがナトリウムフェライト系の酸化鉄ということで書いてますけど、こちらは排ガス中の二酸化炭素を吸収して、まあ、別の場でその熱をかけることでその二酸化炭素を吐き出すということで繰り返し利用できる二酸化炭素の吸収っていう効果が出てます。まあ、これも二酸化炭素の低減につながるし、まあお客様のですね、その二酸化炭素低減というニーズにもお応えできるかなということで、まあ、次を見た取り組みということでございます。はい、25年万博の方にも
万博で、はい、出るんですか、
はいはい、出品させていただきます。
この工程が見られるようになるわけですか。
はい、小規模のモデルで、はい、組んで、まあ、そちらを皆さんに見ていただけるような状況にしていきたいと思っています。
これがそこのなっている一連の工程が見られるというのが興味深いお話ですね。
はいはい、ありがとうございます。はい、で最後ですね、 ESG の取り組みということについても我々取り組んでまして、 CO2 も大きく減少をさせることができてます。それと、まあ、企業統治という面でもいろんな取り組みをしながら、まあ、第三者のですね、目も、入れて経営の透明性を図っているということも進めております。はい、以上になります。すいません、時間超過というかギリギリになってしまいました。ありがとうございました。
ここまでは戸田工業 IR セミナー、お話は証券コード4100東証スタンダード上場、戸田工業株式会社代表取締役社長執行役員久保恒明さん、そして取締役会長執行役員宝木茂さんでした。どうもありがとうございました。
戸田工業 IR セミナー、この番組は証券コード4100東証スタンダード上場、戸田工業の IR 活動の一環としてお送りしました。